5次元ポケットからの脱出チャン。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
今回は特になし、サックスのニーナです。
なんか仕込んどいてよ、ちゃんと。
特にないんだもん。いやもう暑いでしょう。
枯れた、
暑いとね、
もう枯れた。
あの砂漠、
もう才能の限界やね。
才能じゃない、今はたまたまそういう時期なだけですよ。スランプ、スランプ、そう、スランプ。
あーそう、
はい。
5次元ポケットからの脱出、スランプの感じで略して、てんやわんややかも。
もうすごいやろ。
あーそう、
すごいてんやわんやか。スランプ感出てるでしょ。うん、
まあね、もうせやけど暑いね。でもね、
あの暑いのよ。もうね、なんかね、外出るとなんかさ、息苦しくない？普通にマスクしてようとして、前が
重たい。
あ、そう、重たい。本当重たいよ。
うん、あの梅雨の時も重たいんやけど、
はいはい、
なんかそれとはちょっと違うよね。
あ、全然違う。その
重量感がちゃうよね、なんかね。
やっぱりほで暑くなってるよね、気温的には。もう年
々、そんな気はするんやけどね。
日差しの中にいるのがね、昔はね、俺はほら冷え性だから、あの日差しの中にいるのがとっても心地よかったんですが、最近はね、日差しちょっと無理だね。ちゃんと日陰に入っとかんと。日陰ぐらいでちょうどいい。
結構しんどいよね。
そう、そうそうそうそう。
まあ、でもあれは多分ね、年齢とかじゃなくて、あれ多分みんなしんどいと思うよ。
そうなの、みんなしんどいの多分。
うん、だから最近特にさ、男の人でも日傘さしてる人がさ、もう何年か前からね、サラリーマンの外回りの方とかはやってはりましたけど、結構よく見るようになったもんね。
そうだね。
うん、やっぱりね、あれぐらいせんとね、しんどいよね。
あの知り合いに、あの病院の関係の方がいらっしゃるんですけど、あの最近、あの子供さんがぶっ倒れて、あの病院に来ることが多いらしいです。
熱中症とか、
まあ、熱中症一歩手前、まあ、もちろん熱中症になってる方もいらっしゃると思いますが、ね、子供さん、
前も言うたけど、僕らちっちゃい頃あれやもんね、あの日射病、
日射病だよ、日射病、
うん、
日射病、
火に刺される病。
そうそうそう。だ、直接火に当たってなくても今はなっちゃうから熱中症でしょ。だから、
そうそうそうそう。で、だから日射病って僕らちっちゃい頃言ってて、うん、そこからしばらくして熱射病に変わったでしょ、あれ。
あ、熱射病ありましたね。
熱に刺される病って書いて、
うんうんうんうん、
熱射病って、
うんうんうん、
言うたのが、なんかいつの間にやら熱中症っていう、ね、うん、なんかこう熱中症って言われるとさ、もう慣れたからあれやけど、
うん、
その変わりたての頃ってさ、
うん、
こう何かに熱中するっていうイメージがあるから、なんか どういうことなんやろうって思ってたけど、
昔ドラマってありましたな、まあまあ、熱中時代ってありましたな。
あ、古いね。
古いでしょ。
まあ僕ぐらいね、のナウナヤングにはわからない。
もうナウナヤングって言ってる時点でもうもうもうダメだけどね。
あ、そう。いや、まあだからほんまにね、暑い。まあちっちゃい子なんかはさ、余計この地面に近いでしょ。
近いから、あれそうらしいね、うん、地面からの照り返しでやられるらしいね。そうそう、あれね、
うん、それこそだからベビーカーの赤ちゃんとかの方が多分もっと暑いと思うよ。
ベビーカーにさ、乗ってる赤ちゃん、まあ赤ちゃんからその幼児っていうのかな、 2,3 歳ぐらいまでの子ら、
うん、
本当にぐっしっかりしてるね。
もう、あの死んだような目してる子いるもんね。
本当に大変そう。まあもちろんお母さんも大変なんでしょうけども、
まあまあまあ、抱っこしてたら抱っこしてたで暑いしね、
お母さんがね。それでね、気使ってね、あの携帯のあの、ファンみたいなやつあるじゃん、扇風機の携帯。
あ、はいはい、ありますね、
うんうん、それをさ、一生懸命当ててるんだけどさ、周りがもう、うん、もう気温自体が暑いからさ、熱風しか来ないんだろうね。もういや、
そうそうそう、
いやそうな顔してるよ、子供さん。
お、
。
あの、あれはさ、どうなの、あの何年か前かからさ、流行ってますやん、そのハンディ、携帯ハンディファンっちゅうの。
ね、 流行ってますね。
あれどうなの？
何がですか？何がどうなの？
あれは効果があるの？
まあどれを効果というかは僕はよくわからないですが。
だって熱風が来るわけでしょ？
熱風が来ますよ。
ってなんか意味ある、まあ、あるんすかあれ。
でもほらあの乾い汗とかさがかいてたら、
はあはあ、
こう風を当てることによって蒸発してこの気化熱でこう持ってってくれるやん熱を。そういう意味ではそういう意味では多分あるんだと思うよ。
でもなんか街中歩いてたらさ、うん、若い子みんな持ってますやんか。
いや持ってるね本当に持ってる。だからお化粧とか
あれ何流行ってるからみんな持たなあかんみたいな感じになってるの？
その持たなあかんことはないけどさ
みんな持ってるから私も買わなきゃみたいなことじゃないの、
今だって安いよあれ3COINS とかで売ってるでしょ。あ100均とかで売ってるでしょ。でもね、うん、
まあ私はねあれあの反対派なので。
何が
そのあれ嫌なんですよ。
ハンディ
そう余計熱いわって思うんですよあれ。
ああ
、うん、
い
やもうそれやったらあの工事現場の方が着てはる
涼しい服ね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
ファンがついた
ファンがついてるやつ、ね、
ウィンドブレーカーみたいなやつ
ありますよありますよ、
うん、最近ねあれがねまた街中でも使えるようなデザインのちょこちょこ販売してたりするみたいな、
ね、うん、あそうなんや。あそれは画期的だね。いいじゃない。
そうなんかスポーツタイプみたいなやつとかだからそれこそ、
うん、
あの大体その現場の方が来てはるのってさ、
うん、
長袖じゃないですか。
そうねあれはまあ身を守ることも考えてね、
うんうん、じゃなくて、ノースリーブタイプとかベストタイプ
ベストタイプね、
うん、のやつとかあったりなんかあのすごい走ってる人が着てそうな、なんか黄色とかの、まあ、ウィンドブレーカーっぽいやつ、フードとかついた、うんうんうんうん、のファンついてるやつとかも結構出てるんですよ。
おお、いいじゃないですか。
うん、あっちの方が涼しいんちゃうかなとか思ってね。
そうね、だから体をこうぐるぐる体の周りをぐるぐる回すからね。もしかしたら涼しいのかもしらんね。うん。うん、
そう、僕も実際にあれを着たことがないので。
ね、なかなか着る機会ないもんね。
そうそう、どういうものなのか。でもやっぱりさ、外でこう工事作業をしてはる方がみんな着てるってことは、
うん、
多分涼しいんやと思う
の。いやまあ絶対効果はあると思うよ。何もないよりはさ、
うん、
絶対いいんだと思う。なんかかいた汗がこうそれこそさっきの
あれで、まあ、そういうことなんでしょうね。
どんどん行くから、うん、っていうことなんだろうね。
そのかあれはさ、こう密閉されてる空間に空気を通すわけじゃないですか。
そうですね。
だからなんか効果ありそうな気はするんだけど、
なんかね、なんかね、
ハンディファンってさ、
うん、
密閉もされてへんやんか、
まあ、取り込む空気もあったかいからねあれね、うん、
うん、だからなんかそれはなんかちゃうんちゃうかなってずっと思って、私はあのハンディファンなるものを買ったことがないんですけど、うん、
いいと思います、
うん、
あのそのハンディファンで思い出したけどさ、あとその同じ構造というか同じ原理で首から下げるやつあるでしょ。首からこう
2つ2つファンついてるやつね。
拳よりもちょっと
CCD カメラになってるやつ、
うん、ちっちゃいやつをさ、はいはい、こう両側にこう首から下げて、うん、でこう、
はいはいはい、
ファンの部分を自分の顔に当てるようにこう角度調節してさ、うん、やるやつあるじゃん、
はいはいはい、
あそれはなかなかこう画期的だなと思ったんですよ、うん、で僕ねあれはね一回貸してもらったことがあるんです、うんうん、
は
貸してもらってこうやったんですけど、あれね何かね、うん、あのねあの涼しいというよりかはね、あれねファンの音がね、うん、うるさい、
うん、
あのね
やめたらええやん、もうじゃあもう
あのね会話できない
あそんなうるさいの
いやもしかしたらいいやつ ものすごいいいやつは、はあ、うん、何静音設計なのかもしれない
ですが、いやでもさ例えばさあのタイプのやつでさ、
うん、
めっちゃいいの作りましてんってダイソンが5万9800円とかって言われたら買わへんしね、
絶対首から下げたくないよ、
うん、
そう
あの羽のないハンディファン、
そうそうそうそう、
ダイソンだけみたいなの出してきたら、うん、
だからそれやった時にねもうねずっとねあのね
うん、
っていう音が鳴ってるのよ首元で。
あ
耳元
で、しかもあれか、うん、 そう、振動するものを首にかけて首に触れてるから余計その音も回ってきてるわけよね。
あ、ほら骨伝導とかもあるじゃない、最近流行りの。
うん、
うん、まあそれでもあると思うよ、はいはいはい、多分骨も震えるからさ、
しび、あの響いてもうてる、頭の中に。
うん、そうだからもう、うるさいうるさい。
あ、そう、
うん、涼しい前にうるさい、うん、っていうのがありまして、一回やってみた感想です。はい、面白いなと思って、うんうん。
なるほどね。まあまあ本当にでも熱中症とかはあの気をつけてもらわんと。
本当にお気をつけくださいね。で本当に病院
大変ですから。ほんでなんかの梅雨がさ、うん、短かったでしょ。
あのびっくりするほど短かったね。うん。
そのまあ水不足だ、電気の消費量が上がってるだとかいうのでさ、
電気節約来ましたね。うん、
そうそう、この何、収録してるのがちょっと配信よりもちょっと前なので、
はいはい、
あれなんですけど、節電、
節電
してくださいみたいな、
してください、
東京の方かなんかが出ててさ、
うん、
なんか節電でポイント上げますみたいな、がどうのこうのみたいなニュースもありましたしね。
ああ、そう、節電でポイント上げるの、岸
田さんが、すごいね、うん、岸田さんが言ってたでしょ、なんか節電ポイントみたいなのをあれして、
う
ん、なんかいくらかバックしますみたいな話して、
うん、あらそう、
なるべく使わないようにしてくださいって言ってた日に、
うん、
消防庁の人が
消防庁
会見で、
うん、
死ぬからクーラーつけてくれって言ってました。あの、いや死ぬから、その節電はするのはいいけど死ぬからクーラーはつけてくれって言ってました。
すごいね。本当に最近本当に皆さんクーラーつけてくださいって言うよね。あのテレビとかでもさ、
そうだから、そもそもね、28度っていうのがあったじゃないですか、
なんか基準ね、うん、
あれね、28度に設定したらダメなんですよ。知ってました皆さん、
設定したらダメなの。
そう、自分の周りの外気温を28度にするっていうのがあの28度っていう意味らしくて、
うん、
あれはクーラーを28度に設定してくれっていう意味ではないんですって。
あのクーラーから出る、うん、クーラーが反応、うん、あの、うん、どういうこと。
そう、クーラーっていうのは、センサーがあって、例えば28度って設定すると、うん、まあその28度になるように冷たい空気を送って、
はいはいはい、
ほんで28度近辺になったら、まあ、止まったり緩めたりしようんですよ。
そうですな。
なのでこんだけ暑いと外から入ってくる熱でバーゴンと上がるんですって、
うんうんうんうん、
ね、あの気温が、
うんうんうん、
ほんでまたそこまで下げるようにクーラーが動き始めると、
うんうんうん、
だから28度よりも高い状態の時間の方が長いんですって、28度に設定すると。
ああ、なるほどね、うんうんうん
うん、だからあれ28度に設定しても28度にはならへんよってことらしくて、
そこが28度というか、あの底辺が28度なだけで、
そうそうそうそう、だから自分ちゃんとしたのを やろうと思ったら自分のそばとかにこう、気温計をちゃんと置いて、
うんうん、
その近辺が、まあ、ずっと28度ぐらいになるように設定するっていうのが、
うん、
あの正しい
クーラーの使い方。
あのそうそう、なあれ、あれ何の時、クールビズかなんかの時に言い始めたんですよね、確かね。
ね、うん、夏28度、暖房は18度とかね。
なんかそんなん。だから、ね、結局だから、そのなんか温度だけが一人歩きして、
うんうんうん、
そのみんな28度とか、
うんうん、
そうエアコンは28度みたいなのだけ覚えてて、でみんな28度に設定して倒れるんですって、
うん、あの28度になっちゃうから28度以上になっちゃうからね。
そうそうそうそう、うん、そういうことじゃないよっていうのを結構最近テレビでやってました。
大変ね、うん、
なんですって。
今ちなみに何度設定ですか。
でも僕ですか。
はい、
今25度です。
おお、
うん、
僕意外とね27度設定なんですよ。
あ、そう。
でもね涼しい。
今ちょっと僕東京にいてワンルームなんで、
はいはいはい、
すぐ冷えるんですよこいつ。
そう、 だからね、クーラーの性能にもよるんじゃないの、うん、っていうのはありますよね。
あ、まあそれはそうやと思いますよ、うん、だからあの、例えば最新にすればするほどもちろん電気代も抑えられるし、
そうですよ。
でそのなんかセンサーとかもさ、なんかいいのがついてたりするわけですよ。 そうなのよ。その人がいるところだけ狙ってどうのこうのとかさ、
そうなのよ、ね、
うん、っていうのもあるし、
いい
ね、
うん、
で僕ね、ここの東京の家についてるエアコンがね、まあもともとついてたやつなんで、
はいはい、
多分ねもう10年選手ぐらいなんですよこいつ、
うんうん、
あのビーバーエアコンですわ。
お、ビーバーいいですね。
まだあんのかな、ビーバーエアコンって。
ビーバーくんかわいいよ、あのイラスト、めちゃくちゃかわいいよ、うん、
ビーバーエアコン、
うん、
あ、ビーバーって三菱重工なんや。
あ、そうなのね。へえ。
へえ。あ、いや、今リモコンの裏見たらね、三菱重工株式会社って書いてあったんで。へえ、知らんかった。そのビーバーエアコンがついてるんで。
あの、そうそう、ヒロさん、あのさ、クーラーの清掃、
うん、
はいはいはい、ってか掃除とかしたことある？
あの、それはどの程度のやつですか？あの、水でやるやつとか？
水でやるやつ？
水っちゅうかスプレーとかでさ。
あ、そうそう、スプレーでやるやつ。
ビニール袋吊るして内部洗浄みたいなするやつは、毎年お願いしてます。
あ、お願いするでしょ。
うん、
あの最近あの私ね、個人であのほら、ドラッグストアとか行くとさ、
あのスプレーでしょ、
エアコン洗浄中だったかな、なんかいうのがあるわけよ。
あのスプレー缶みたいな。
そうそうそう、あれさ、
自分でやるでしょ。
あれものすごく気持ちいいよ。あ、皆さん知ってます？めちゃくちゃあれ気持ちいいよ。みんなやってみて、うん、
知ってる、
みんなやってみて。やったことある？あれ、
あの一回やったことあります。
あれすごい気持ちよくない？
あれよね、網戸掃除してるのと同じ感覚よね。
網戸掃除する？あ、
うん、
あ、そう、俺網戸はそんなに掃除しないからさ。
うん、昔ちっちゃい頃に網戸とかさ、うん、こうあれなん、ブラシというか、
まあね、
スポンジみたいなやつでさ、うんうんうん、もうそこだけ綺麗になってさ、そのあと黒いところがさ、そこだけ綺麗になっていくのがもうすっげえ気持ちよかったのを覚えてるんですけど、ね、あの感覚に近い、うん、
シューってやるとさ、なんかね、うん、すごいね、シュワシュワ音がするんだよ。
はいはいはいはい、
こう、あとエアコンのあのパカッと開けてフィルターをシュッと取って、でそこの中にかけてくださいみたいになってて、でシュー
あれは何を掃除してるんですか？カビとか？
そうそうそう、カビとかホコリとか溜まったやつをそのままそれで取って、排水管の方に流していくっていうようなことみたいだね。
なんかでも一応ビニール吊るすでしょ、だって。
あ、吊るすの？吊るさない吊るさない、俺やってるのは全然吊るさなくていいやつ。 そのまま、通った水とかはそのままその、
はあはあはあ、
室外機の方に行ってくれるから大丈夫ですってやつ。別に下からポタポタ水が垂れるとかそういうこともないし、
あとね、あれなんですって、エアコンのさ、その排水で思い出したけど、
うん、
排水の管ありますやんか、外に出てるやつ。管
ありますね。
あれ、あのマンションとかやったら、浮かして設置したら怒られるとかもあるらしくて、
うんうんうん、
こう地面にペタってついてたりしてるところがあるとは思うんですけど、
水がね、水がこうパタパタ垂れないようにね、うんうん、
そうそうそう、だからもうホース自体を設置させる、
はいはい、そうね、うん、
ように設置してるところも結構あると思うんですけど、そのホースの先っぽに、
うん、
排水口ネットみたいなのつけといた方がいいんですって。
うーん、
あそこから虫入ってくんねって。
ああ、なるほどね、それはありえるよね。
うん、うん、だからあそこにまあ、茶こしみたいなさ、
うんうんうんうん、
ネット、
うん、一個かぶせとくだけで、
うん、つけとくと、そうそうそう、いいんですって。
安全ですってってことね。
うん、あとなんか去年一昨年もうちょっと前か、室外機にさ濡れタオル乗せたら冷えるのが早くなるみたいな、ライフハック。
室外機に、
うん、
濡れタオルを置いとくの？
そうそうそうそう、
おう、 そうすると
したらクーラーの性能が上がるっていうライフハックみたいなのが流行ったんですよ。
クーラーの性能が上がるの。へえ。
そうそうそうそう。だからあそこから、あそこからその吸気排気が両方、
うんうん、
あの出入りしよるんで、
はいはい、
その吸気する空気をちょっとでも温度下げると、
うんうん、
そのクーラーの効きが良くなるみたいな、
あ、なるほどね、
あの話があって流行ったんですけど、あれやったらダメなんですって。
あ、やったらダメなんです
そうそう、壊れるからやめてくれ言って、
室外機が、
そうそうそう、あのクーラー作ってる人が言ってました。
へえ、なんで別に濡れタオル置いても置くだけでしょ、別に。だからどっかこうなんかこう機械の中に入れるとかそういうことじゃないんでしょ。でも
そうそうそうそう、でもあの何が起こるかっていうと、まあ、一応売り物としてもあるんですよ、室外機カバーとか、
うんうん、
室外機に屋根をつけるための、
うんうん、
室外機にガボってかぶせるようなのとかも売ってるんですけど、うんうん、あれをすると室外機の熱が上がるんですって。
まあそらね、
うん、だから壊れんねんって、あれ。
あ、もう単純に、
そうそうそう、
壊れるよってことね。
そうそう、室外機が壊れるよっていう。
室外機壊れたら全然なあかんもんね。まあ、そう、
室外機壊れたら、まあ、電源刺さった箱やからね、まあ、つってあるの
は、ね、ただの箱だもんね、うん、
そうそう、まあまあその辺は気をつけていただければというところでございますけど、
はいはいはい、
ちゃうねんちゃうねん、今日何の話しよう思ってたんだかな、楽器の話しよう言ってた
全然違う話なんだったね
、うん、うん、そうそうそう、なんかあの何回前でしたっけ、2回か3回前に楽器買う言うてましたよ、ニーナさん。
そうなんですよ、うん、もうね、ついに購入をいたしまして、
あ、こうたんですね、
もう、はい、もう買いましてですね、一応ね、現在手元にはございません。え、なんでって思った方、ですね、実はその今調整に出しておりまして、ね、買ったそのままではですね、なかなか、もちろん買ったそのままでも大丈夫なんですけど、一応こう点検も兼ねてですね、うん、リペアマンの方にちょっと出しておりまして。
なるほどね。
で、今まだちょっと手元にはないという状況なんですけども、早く戻ってこないかなと思って、ちょっとワクワクワクワクドキドキしてる、そんな状態でございます。ありがとうございます。
いや、なんかね、ラッパ吹きからすると、
うん、
楽器を購入してそのまんま調整に出すってことはあんまりしないんですよ。
まあそうでしょうね、はいはいはい。
まあその僕ヤマハの楽器買った時とかはそのまんま工房で改造しましたけど、改造調整はしましたけども、
うん、
あんまりね、だからそういうの以外はなんやろ、こう調整っていうのにあんまり出さないんですよね。まあもちろんそのたまには調整してもらおうと思って出したりはするんですけど、
まあ、
なんかサックスほどね、そういうのがなくて、
調整というか、まあ、自分好みに、まあ、その改造っていう言葉が今出ましたけど、まあ、自分好みに、うん、まあ、してもらうっていう意味での、まあ、では改造ですよね、調整っていうか、うん、どっかが悪いわけではないんでね、うん、どっかが悪いものを、
ね、
そのなんていうの、修理するっていう意味合いよりは、今のものを自分用にカスタマイズしてもらうっていうような感覚でさな。
はあ、はあははあ、
うんうん、
え、でもサックスの人って大体買ったら調整出してません？
一応ね、まうん、全然工場出荷状態で全然吹けるし、ちゃんと、
うん、
音もちゃんとするしね、全然大丈夫なんですけど、やっぱりね、はあはあ、ちょっと一回なんていうの、いじりたいんですね
それは何、よくなるの？
よくなる。あ、自分好みにできるから、その吹きやすく、あの自分の思い通りにしてもらえるみたいな感じかな。
じゃあ例えばさ、これからサックス始めますとかさ、
はいはいはいはい、
サックスやってまだ全然日が浅いけど、うんうんうん、新しい自分の楽器買いました、
うんうんうんうん、
調整出しますって言ったらあんまり意味がないってこと？うん、
まあ出さなくてもいいよ、全然。
ほうほう、
マストでは全然ないからね。うん、
なるほどね、
うん、そういう意味では全然何、そのままちゃんと吹ける音が出ないとかでなければ全然大丈夫です。
まあまあまあまあ、ね、
新品の状態で全然大丈夫です、はい、
まあでもサックスって自分でバラすの大変やもんね。
そうなのよ、何十個何百個パーツあると思う、あれ。僕もよく分かんない。
なんか絶対パーツ余るもんね
絶対ね、自分で組み直したらねあれ2つぐらいこれネジ余ってるけどこれ大丈夫、うん、ってなるやつやからね、
うん、見なかったことにしようってなるじゃないですか。
無理無理無理無理、絶対無理
トランペットなんかは、うん、まあパーツの総数がそんな多くないので。
そうね、本当に、
まあ、もちろん自分で洗えるし、
本当
自分でバラせるし組み立てられるし、
本
当ぐらい
なんで、うん、あのね、
別になんか
トランペッターの皆さんはほら、うん、シャシャシャシャシャっとこう分解してさ、こう、
うん、
オイルとかさススススッと刺してさ、でキュキュキュッとまたさ、うん、こう組み直してさしてたりするじゃん、うん、休憩中とかにね、うん、あれねちょっとなんか羨ましいんだよね。わいいなと思って。
ああそう、
うん、
でもねラッパ吹きからするとあの演奏終了後にサックス吹きがスワブ通してるのがなんかかっこいいなと思いますよねあれなんか
大変なのよあのスワブって。
いやまあ大変やろなとは思うんですけど、あのスワブ通してさ、で人によったらあの何こう担保のところに油取り紙みたいなパウダーシートみたいなのさトントンしてる人とかがいたり、
ね、うんうんうん、
そうで、あのアメリカとかいるときはその水取りのパウダーシートみたいなのの代わりに1ドル札とかを使うのよ、
う
ん、みんな。
そうなのよそうなのよ。
でそれがねなんかね無性にかっこよくてね。
ちょっとあの1ドル札かっこいいでしょ
そうかっこいいで、トランペットってそれするところが一個もないからさどうしようもないのよね、真似することもできへんし、なんかねあれがねかっこいいなって、まあめんどくさいやろうなとも思うんですけど、毎回のことやからね。
俺も1ドル札入れてたもん若い頃あのケースの中に。
ああなるほどね。
今はやんないけど。
あれはなんでなんですか、そのお札に使われてるインクとあの紙がいいみたいなことなのかな。
いやわかんない、俺詳しくは全然わかんないけど、
千円札ではあかんの。
そうなのよ、日本人やったら千円札でやったらいいんじゃないのって思うんだけど、
値段が高すぎるってこと。
そういうことだろうね。
1ドル札やったらまあまあ100、130円とかぐらいのもんやからみたいな、
うんそう
ね、
うん、そういうことじゃない。あれだから
すっごい金持ちが1万円札
でやったら1000円とかやってるかもしれないよ、うん、だからもしかしたらさめちゃくちゃ
なんか嫌やな。
じゃあ嫌でしょ、逆に嫌じゃ ん, な, ん, か嫌やな。なんかそういうのってさ1ドル札
1枚札でやってたらちょっと、うん、そう1ドル札はかっこいいなと思うけど、
かっこいい気がするじゃん、
うん、
あれ何なんだろうね。
でそれってどうなんやろうね、この日本人が見ての感覚なのか、
うんうんうん、
そのアメリカ人が見てどう思うのかはもしかしたらちゃうかもしれんけどね。
逆にあれだよね、そのアメリカとかさ外国人のね、うん、サックスプレイヤーの方がさ日本に来てさ、
うん、
日本人が例えばだよ、
うん、
1ドル札でこうパタパタしてるのを見たら、うん、変な感覚なのかな、うん、何してんのお前みたいになるのかな。
なんでやろうって思うんちゃう、
ね、え
なんでわざわざ1ドル札でやってんのって思うんちゃう、
もしくはこう1000円札とかでちょっとやってみようか、目の前でこうパタパタとかね。
1000円札でやってるのを見たら、うん、同じ感覚なんちゃう、そのお札でやってるから、
や
っぱりお札ですんねやねみたいな感じになりそうな気もするけどね、
うん
うん
うんうん、
でそれが1万円札とかやったら多分クレイジーだって言い始めると思う。
言い始めるのかなどうするよ、担保につきさ1個ずつさ1枚ずつ、
うん、
一番上1万円、ね、それもポイッと捨てて2番目のやつはもう1枚1万円札み
たいなね、うん、いやでもなんかあれはかっこええなと思って、うん、まあトロンボーンの人なんかもうスワブ通すじゃないですか大体。
トロンボーンの人はね、あのね、あのスライド、うん、スライドオイル？スライドグリス？
うん、
何？あの水みたいなやつあるじゃん、はい
はい。シュッシュするやつね。
シュッシュするやつ。
いや、あのトロンボーンでなんかいろいろあるんですよ。あのスライドクリームっていうのと、
うん、
スライドオイルっていうのと、
おう、
スライドグリスっていうの、まあまあ大きく分けて3つあるんですよ。
うん、
で、スライドオイルを使ってる人はあの演奏中に霧吹きでシュッシュしないんですよ。
オイルだから。
そうそうそう。でクリームの人は 水と混ぜることによってその滑りが良くなるんで、
うーん、
だからその人によってなんかシュッシュしたりしなかったりらしいんだけど、
あれね、なんかね、その演奏前とかにさ、うん、シュあのこうずっと垂らして、うん、でこうスライドをね、そうそうそうそう、またシュッと入れてシュッシュシャカシャカシャカシャカシャカってやってるのが、
そう、シャカシャカシャカシャカよね、
なんとなくこう、うん、いいなって思う仕草よねあれね、うん、
うん、でも演奏終了後はだいたいトロンボーンの人ってスワブ通すでしょ、う
ん、あのね、
でサックスの人もスワブ通すでしょ、
そうだね、
ラッパの人ぐらいなんですよスワブ通さへんの。
あ、なんでその手軽に洗えるからそういうわけじゃなくて
めんどくさいんです
よ。めんどくさいんかい。
いや多分 そういう理由だけやと思うねん。もちろんスワブ通した方がもちろんいいと思うんですよ。
まあね、それはそうだと思うよ。
やけど、で吹奏楽部とか中高のねクラブ活動でもサックスの人は先輩から終わったらスワブ通せって教えてもらうでしょ。でトロンボーンも教えてもらうんですよ。トランペットは教えてもらわないんですよ。
ああそう。
そう。だからスワブ通すっていうのがあんまり文化としてなくて。
うん、
だ昔ねトランペット用のスワブって売ってなかったんですよそもそも。
ああそう、
うん、トロンボン用とサックス用は普通に楽屋で売ってたんですけど、
うん、
僕ら中高の頃って高校ぐらいで出始めたかなスワブ、
うん、
トランペット用っていうの。やっぱそのサイズによってねトロンボンの通したらもちろん詰まるし、
まあそりゃそうだよね、
うん、だからね、まあ、最近はね売ってるんですよトランペット用のスワブっていうのももちろん、
うん、
やねんけど昔売ってなかったから、
へ
え、そもそも昔から多分文化としてねトランペットスワブ通すっていう文化がなかったんやと思うね、
うん、
うん、
いいですね。
なんかでも
それぞれねやっぱね各楽器のねとこあるんだよね、うん、その、まあ、別に 音とかさその演奏の部分以外のところでね、うん、なんかね、
そうそう、仕草とかね、
いいなって思うこといっぱいある、
うん、そう、仕草とかやらなあかんこととか、うん、セッティングとかね、そういうので、
そう、
ああかっこいいなっていうのありますよね。なんかね
あるんだよね。あ、うん、あの意外と個人的に好きなのはね、あれ、あのトランペットのあの、うん、スタンドにさ、
はあ、
シュッてこうシュッてこうスタンドに立てるとき、ええー、なーって思うんだわ な、ね、かっこよくない？
へえ、
下にさ、下にストンってストンって下ろすとき、
もうだって俺らそれ普通やからさ。
そうでしょ。
うん、もう何とも思わないですけどね。
サックスはほらあのこうよいしょって引っ掛けないといけないじゃない、よいしょって。
まあギター置くときと似たような作業ですもんね。
倒れないようにね。
うん、
でもトランペットはさ、
いやトランペットもね一応でも倒れないように気ぃつけない
。いやもちろんもちろ ん、
うん、
そうなんだけど、こうほらガンマンがさこう、うん、ホルダーにシュッて入れるような感覚でスッと入るじゃん。
あ
スッて、
まあね、
あれいいなと思うんだよね。ほいでね、そのソプラノサックスに関しては、うん、ストレートのやつね、ストレートのソプラノサックスに関しては、
はいはいはい、
あの意外とそのトランペットのスタンド、うんのとこと、まあまあその、うん、なんていうの、似通った感じでこうさせたりするわけ。
そう、ね、
だからソプラノをスタンドに立てるときはちょっと俺トランペッターの気分、シュッ
シャコッ
て
ストッ、あ、なる
ほど、ね、はまる感じ、
はあはあはあ、
はい、気持ちいいんですよ個人的ですけどね。
へえ、
うん、まあ、もし聞いてる方で、ね、そういう、感覚にが共感できる方は一度メッセージをください。
うん、あのでもスタンドって面白いもんで、まあほんまにいろんなもんが出てるんですよね。
いろんな形あるね。
おで、まあまあトランペットなんかは大きく分けると足の数の差なんですけど、昔から売ってるのが3本足やってすぐ倒れよんねん。
あれなんでも3本足ってほらマイクのスタンドとか3本足でしょ。
うん、
やっぱりあれは効率的ではないんだ。
その何、足と足の隙間が広いやん、3本やから。
そうね、まあそりゃそうだね、うん、角度にしたら、うん、
で
120度120度か、
うん、ぐらい開いてるので、
はいはい、
やっぱその何、足のないところに向かって力がかかるとやっぱり倒れやすい。
そうね、もちろん、
うん、のもあって、まあ、最近だからトランペットなんかは5本足とかが多いかな。ただね、やっぱその足の数を増やすと重たくなるんですよ。
そうですね、
うん、っていうのもあって3本が主流やったんやと思うんだけどね、もちろん、
うんうん
うん、で最近ねトロンボーンスタンドを、あのトロンボーンさたまにやるからトロンボーンスタンドをね、
うん、
まあ買ったり探したりすることがちょこちょこあって、
はい、
あのトランペットのスタンドって結構そのトランペットのベルの中に収納できてそのまま楽器ケースにしまえますっていうのが比較的多いんですよ。いやだけどトロンボーンのスタンドってあんまりねベルの中にしまえるのがね多くないというか、
意外と大きいからね、あのあいつ
そう意外と大きくて、うん、ベルの中に入るサイズにしてしまうとやっぱ華奢になるんですよね、どうしても。
そういうことなんですよ、
うん、っていうので、あのある程度しっかりしたマイクスタンドみたいな、あのしっかりしたやつが多いのは多いんですよ。
そうですな、うん、
でそんな中ね最近こう見つけたトロンボーンスタンドで面白いのがあって、初めからね傾いてんねん。
どういうこと？
そのスタンドがま、
うんうん、
っすぐじゃないんですよ、
うん、
斜めになってるのが、
うん、
でまあなんでかっていうとトロンボーンってね、あの見たことある人多いと思うんですけど、形をよく見るとそのベルの部分にね、
うん、
スタンドを入れて固定するんですけど、
ええ、
あのベルの部分って重心ではないんですよ、
うんうんうんうん、
その横にスライドがついてるから、
うん、
あそこが重心ではないので、
うん、
どの形にしても振動に弱いんですって。
なるほどね、まあ、不安定ってことですよね。
ちょうど、うん、そうそう、ちょうどその重心の真ん中に来るようにしたっていう傾いたスタンドが最近売ってるのよ。
なんかちょっと不安じゃない？
そう、もう見た目がね、
うん、
見た目がねすごい不安です。え、これあかんやろっていうぐらい傾いてるんですよ。
おお、危ないね。
うん、でも確かにそこにこうあのトロンボーンを立てるとま、
うん、
っすぐ重心で安定してるんですよ。
あ、物自体は安定してるんだ。
あのトロンボーンを乗せるとね、ちゃんと、
うんうんうん
うん、ようできてんなと思って。
へえ、それでも奇妙だよね。なんかああ倒れる倒れるって見てる人がね、うん、思っちゃうかもしらんもんね、うん、
そうなんかね、なんかすごい不思議な、重力がおかしくなった家みたいな感じの、
いいですな、
まっすぐ立てない家みたいな、あの和歌山にあるあれみたいなアトラクションみたいな感じになってます。
アトラクション的スタンド、うん、面白いですな。
そうそうそう、うん、そんなんがまあまあ最近はね、そのあとはまあカーボンでできてて軽いですとかいうのもあったりはするけど、
まあね、でもスタンドってある程度 ね、ある程度重くないとちょっと怖いところありますからね。
そうそうそう、その辺がね難しいとこですよね。
そうですな、
うん、なんかトロンボーンの人なんかケースと別にスタンドだけ持ってる人いるもんね。
まあそうだね
これ入らへんねんって言うて、
うん、そなかなかね、
生でスタンド持ってる人おるもんね。
そうね
それなんとかならないですかみたいな。
怖いんですよ、
もういてはるからね。いやまあだからまあでも楽器って面白いもんで、その各楽器によってね、はい、それこそサックスは買ってすぐに調整する人も多かったりするし、
そうですよ、
トランペットなんかは未調整の人も多いしね、
うん
うん、なんかまあいろんなこうその楽器その楽器に置ける特色とかね、
あるあるね、うん
うん、がいっぱいあるとは思うのでね、うん、まあその管楽器なんかはね僕らある程度
なんとなくね、
そういう
分かります
が、うん、あるあるは知ってますけどもね、その他のその他の楽器ね、ドラムとかさ、
そうよ、多分いろいろあるんだと思うよ、うん、
うん、
こういう
ピアノとかもあんのかな。
ピアノあるある、どうなんだろうね。キーボードの人とかはねまだいろいろあるかもしれんけど、ピアノ弾きの人はどうなんでしょうね、うん、ピアニストの人はね、あるんじゃない、その
ね、
なんだっけ、そのこう蓋を開ける角度とかさ、なんかいろいろあるのかな分かんないけど、
あんのかな。あのなんでさ、あのキーボードはやらへんのにピアノだけさ、あの赤い布を 引いてあのふわっとしたカバーかけんねやろね。
なんだろうね。
あれキーボードにはキーボードにはないですよね。キーボードケースとかにもあれ入ってへんもんね。
入ってないね、
うん、あれなんでなんやろう
と。よかったらその辺のことも教えていただけると大変ありがたいと思っております。
うん、あのフェルトみたいなさ、
ね、
赤い布、うん、
だって赤い
ね。あれ未だに、うん、未だに不思議なんですよ、うん、あれ。まあなんかね、その各楽器、この楽器はこんなんがなんかよくありますとかいうのをね、教えてくれたらなと
ぜひ
思っているところでございますので、まあまあいろんなメッセージ皆様から募集中でございます。そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNS、Twitter、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。はい、そして番組公式の E メールアドレスございます。メールアドレスは、5次脱メール @gmail.com、5次脱メール @gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら第202回ですかね。
202回ですよ。
はい、この辺までにしておこうかなと思っておるところでございます。
です。
間もなく7月が終わりですか。
終わるよ。もう8月だよ。
これでもう次回の放送は8月ですか。
8月ですよ。
あちゃま
あちゃまですよ。
ちゃまだまだ暑くなりそうですもんね。
もうやばいよ、うん、8月に入ったら多分これ50度ぐらいいってるんじゃないですか。はい、
さあそんなわけで皆様ね、
はい、はい、
編集せえへんからな、
うんうん、編集しといて。
というわけで皆様、熱中症、日射病、熱射病には気をつけて、過ごしていただければと思っておるところでございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら今回はこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニナでした。
ほんじゃまたね、
またね。